もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
孫の不登校についてなんですけども。
はいはいはい。あなた今おいくつですか？
あ、私は67です。孫が中学1年生の13歳、はい、あ、女の子です。
はいはい。
シングルマザーで生まれた時からずっと一緒にいるんですよ。
あはは は、はい。娘さんおいくつですか？
40です。
離婚なさったわけですか？じゃあ。
いや違います。
じゃなくて最初から結婚しないでお子さんだけ生まれた、
まあ、という形ですか。
あなたは奥様いらっしゃいますか？
おります。64ですね、はい。
娘さんにご兄弟いらっしゃいますか？
兄弟います。同居してます、はい、女で36です。
妹さんは独身ですか？
はい。
1,2,3,4 人、5人家族、
はい。
でそのお孫さんがの女の子さんが不登校になられた、
はいはい。
どんな状況なんですか？
20日ぐらい前からなんですけども、最初に言ったのは、
はい、
英語の実習中にお腹が鳴ったらしいんですね、グーって。
あー、はいはいはい。
それを周りの男の子か誰かにおならだってからかわれて、で、うん、まあ、それが嫌で、周りの人が自分を見てるよ、うん、こそこそ見てるような感じがして嫌だったんで、明日休みたいっていうのがきっかけだったんですが、最初の、
はいはいはい。
で次の日は行ったんです、
うん。
まあまあ結局、まあ、普通だったということで帰ってきたんで、
うん、
まあホッとはしたんですけども、
うん、
その後からまたやっぱり学校に行くのが怖いということで、
うーん、
休みがちになってしまって、ただ入学した頃からかな、うん、なんかの新しくできたテニス部に部活入ったんですよね。友達何人かと入ったんですけども、
うんうん、
自分も初めてやるし、注意されたことが自分だけに言われたような気がして、
うん、
あの先生嫌いみたいな感じで。
テニス部の顧問の先生が、
なんかそういうことを言い始めて、自分の友達はできるのに自分はできないとか、
うん、
最初そういうのがあったんですよ。しばらくしてその同じ学校の別の部活で人が足りなくて借り出されたらしいんですね、
うんうんうんうん、
友達だということで、
はいはいはい。
でその時にそこの顧問の先生が優しかったということで部活変わったんですよ。でそれをそれでよかったんですけども、
うん、
そんなのが積み重なって、うん、小学校の時は明るい先生で優しくしてくれて 5,6 年の時は過ごして卒業したんですけども、
はい、
中学になって入ってすぐのテストの時はまあまあ良かったんですよ。中間とか期末になって、
うんう
ん、だんだん悪くなってきて、
はいはい、
なんか部活のいろいろなこととか、
うん、
テストの点数とか、
うん、
そういうのが気になり始めて、なんか他の子と比べて自分だけ劣ってるようなそんな気になってたんじゃないかなと思うんですね、今思うと。でそれがずっと積み重なって、
うん、
そのいろいろ学校に行くのが怖いとかそういうことを言い出して、
うん、
昨日学校のカウンセリングに行ってきたんですよ。娘と孫が2人で元気よく帰ってきたんで、
うん、
本人も明日から頑張ってみるとか言ってたんで、あ、よかったなと思ったんですけども、
うん、
今朝起きたらやっぱりダメなんですよ、うん。いろいろ嫌いな授業があるとか嫌な先生がいるとかやっぱりそういうことで休むんですよね。
娘さんとかあなたの奥さんとかあなたは、
はい、
そう、お孫さんに対してはどういうふうに話してます、はい、学校行きなよって言うんですか、それともあ休んでなさいっておっしゃってますか？
休んでなさいとは言いませんけど、
うん、
あんまり泣くんで、
あ、泣いちゃうのね、行きたくないって、
で娘にはそんな叩き起こしてまで手引っ張ってまで行くことはまだないんじゃないかとは一回言ったことあります、
うんうんうん。娘さんは行きなさいってお母さんだからやっぱり言うわけ、
そうですね、
うんうんうん、
今日の対応は違いました。昨日カウンセリング受けてたんで、
うん、
今日はいつもと違う対応をしてたようなんですけども、ご相談の内容ということは、
うん、
その孫の今後のこととか、
うん、
ごめんなさい、
心配なさってらっしゃるんですね、
うん、あとは娘のメンタルですよね。
娘さんもだいぶ気になさってるってことですか？
はい、あと私と女房も、
うん、
やっぱり心配なんで、私は心療内科に行く予定はあるんですよ、近々。
ああ、心配なさっててね、
でちょっと紛らすためにちょっとお酒の回数も増えたりとか。
ああ、それは良くないですね。娘さんは お友達関係はどうですか、はい、あ、娘さんじゃないや、お孫さんは。
友達はいないわけじゃないと思います。
じゃあその別に学校でいじめられたっていう話もあまりなく。
あ、はい、そのいじめはないんですけど、うん、自分で自分をちょっと殻に閉じ込めてるっていうか。
お孫さんは快活な方ですか、それとも割とおとなしい方ですか。
どっちかというと快活な方だと思います。
お、
学校の先生もそういうふうに言ってくださってるんですね、うんうんうん、ただ小学校の1年に入学した時も、
うん、
キャラクターのミッキーマウスの、
はい、
なんか大きい耳みたいなついた傘を持ってって、
うん、
なんかみんなの前で、
うん、
あのこういう傘はダメですよってこう言われて、そっからその先生嫌いになって1年間あの通学するのに娘がついていったりとか、そういうのはあったんですよね。
え、小学校の時ですか。
はい、1年になった時、
1年、小学校1年生、でもそういうこともあったけど、小学校の時はその後は元気に通ってたんですよね。
はい、
だ中学校になってからこの20日ぐらい前から学校あんまり行きたくない。
そうです、はい、
他に何か原因みたいなことは考えられますか。
あとはね、あんまり思い当たらないんですよ。
今新しい部活に変わったんですよね。
はい、
はい、その部活は楽しくやってますか。
楽しくやってるんですが、まあ、学校も休んでるんで、うん、当然部活だけって言ってないんで、一回あの娘と二人でその競技会みたいなのをちょっと見に行ったんですけども、
はい、
なんかお友達ともニコニコしてたし。
それもスポーツですか。
陸上部です。
ああ、なるほど、はい、じゃあやっぱり運動は好きな人なんですね。好きな女性なんですね。
そうなんですね。
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
もしもし。
はいはい、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。困ったことだと思うんですけど、私が思うにはね、
はい、
きっとあなたがすんごく真面目な常識人なんだと思う。だから、人ができることができないっていうことをね、
はい、
こう悩んでるのはさ、お孫さんじゃなくて、はい、多分あなたよね。みんなと同じようなことをどうして、はい、うちの娘や孫はできないのかみたいなことをさ、はい、ね、はい、それは、はい、あの多分あなたの考えてることなんだろうと思うのね、
はい、
多分そういうなんていうか雰囲気の中で家庭が動いているのだろうと思うんですよ、
はい、
私はあなたができることっていうのはだって、はい、お孫さん13歳でしょ。であなたは67歳の男なんですから、
はい、
同じ視点で考えてちゃダメだと思うの、
はい、
私ねお話聞いてると、
はい、
あなたが本当にあのこの13歳のお孫さんと同じ視点で悩んでるような気がするんですよね、
はいはいはい、
だからね私ねある時ねびっくりした友達の家があって、
はい、
その友達の親はね変わった友達ではあったんですよ。いつも先生に叱られてるような。
はいはい、
それで叱られて帰ってきた時のね、
はい、
その友達の母親のセリフを聞いて私本当にびっくりしたんだけどね、人と同じことしててもしょうがないからねって言って笑ったのよ。
はい、
変わったことしなくちゃダメよねって言って、
はい、
私は本当にびっくりしたんだけど、
はい、
ほうほうと思ったのね。
はい、
で、その子はね、もう、ヘラヘラ何をいじめられようが先生に何と言われようが、
はい、
嬉しく楽しくルンルンしていたんですよ、
はい、
私は親だと思うよ。
あ、
うん、授業も出ないのにね部活だけ行くわけにもいかないとかね、
はい、
そういうのなくしたら、そういうのなくせるっていうのは、
はい、
あのねお孫さんにはそういう発想もないし、
はい、
お嬢さんも多分真面目な人だろうから、そういう意味でね、はい、常識的な考え方をする人なんだろうから、
はい、
できないと思うんですよ、
はい、
その時にあなたが、
はい、
部活だけでも行きゃいいじゃないくらいのことをね、大丈夫大丈夫構わん構わんくらいのことを別の視点で言ってやればいいと思うし、将来どうしようかとか、はい、いつ学校に戻れるかなんてみんなで言ってると病気になっちゃうから、
はい、
それよりも中学に行かなくてもね、
はい、
バイパスコースでこんなのがあるよとかね、高校でもほら夜間コースがあるよとか、
はい、
フリースクールっていうのもあるよとか、
はい、
いろいろあるじゃないですか今、
はい、
そういう情報って今ちょっとね、あのパソコンいじれば出てくるから、
はい、
そういうあなたしか考えつかないことね、
は はい、
だからいつ戻れるかいつ普通になれるかじゃなくて、
はい、
お前そんなことで悩んでなくちゃいいって、学校行きたくないんだったら行かなくちゃいい、部活だけ行けるんだったら部活だけ行けくらいのことを、
はい、
あなたがそういう視線でアドバイスしてあげないと、
はい、
みんなが同じ立場で、
はい、
同じレベルで、
はい、
悩んでてもみんなで病気になって、
はい、
みんなでお酒飲んでさみんなで体も心もダメにしてしまうような気がするんですよ、
はい、
だから私のね、あの息子の同級生にね、
はい、
学校帰りにね、風の中傘をさ、柄のところをすごく引っ張ってこう傘を逆さに、
あ、はい、
分かる、おちょこにするっていう、
はい、
あれをね、
はい、
やって歩いてたのがいたわけですよ、はい、車も通ってんのに、
は
い、そしてね、それちょうどね参観日の日だったのね、
うん、
それ女の子ですよ、
うん、
うちのは息子なんですけど、同級生の女の子がそれをやってて、うん、そしたらね、その女の子のお父さんっていうのが、
うん、
ものすごく体格のいいごつい男だったんだけど、
はい、
ダダダーッと走ってきてね、
はい、
何を言うって言ったらね、はい、お前それは違うと、
はい、
これはこういう風に腰を入れてこうやって振るんだ、やってみろって言ってね、はい、
うん、
みんなにやらせてたんですよ。私もう本当になんていうかつくづく感心してね、
はい、
うん、だからそういうのってなんか笑えるじゃないですか、うん、そこでバーって怒られたり、はい、先生がいたら怒るでしょうけど、
はい、
怒られたにしても全然違うことを言う大人がいるとすごく安心なの、子供っていうのは。だからね、大事なのはね、
はい、
いろんな大人の目にかかって育つっていうことが大事だと思うんですよ、子供はね、
はい、
で、一つの学校に行って一つの大人の集団の中にいると、
はい、
いいことはいいこと、悪いことは悪いことってね、みんな同じことを言うような大人がいると居場所なくなっちゃうんだよね、
はい、
子供がね、違う発想で切り返す言い方みたいなのね、大事だと思うんですよ、
ね、
みんなで同じようにしょぼくれてちゃダメなのよ、
は
い、だからね、それはやっぱりね、おじいちゃんに責任あると思うよ。だからお酒飲んでる場合じゃないよね。だから違う考え方をね、
はいはい、
こう出してやるっていうのが大事で、それはね、多分あなたにしかできないわね、家族の中では。
あ、
男は一人でしょ、
はい、あ、そうです、
そうですよ、ハーレムみたいじゃんなんでそこじゃん。だからそこはね、あの男の誇見っていうかさ、
はい、
ね、あの今ほらジェンダーフリーでさ、男だ女だって言うとうるさいけど、
はい、
私はこれ、あの、まあ男の誇見って言ったら変だとすれば、もう、
はい、
なんか大黒柱の古典っていうかさ、
はい、
ね、一家の主の古典っていうか、はい、長く生きてきたものの古典というか、
はいはい、
やっぱり柔らかい頭で笑えるような、
はい、
お前たちにはこんなこと考えつかないだろうみたいなことを答えてやらないとダメ。
あ、
うん、あなたのしょんぼりしてお酒飲む姿なんか見てたらね、はい、どんどん不安になっていくと思うのよ。
はい、
お嬢さんも不安になると思うのよ、
はい、
孫はなおさら不安になるよね、そういう母親とそういうおじいちゃん見てたら。 うちにはこのおじいちゃんいるから大丈夫くらいに思わせなきゃダメじゃん。
わかりました
な
頑張ります、
はい、
もしもし、なんか随分元気なお声になられましたね。
あ
私ね、いいなと思ったのは、
はい、
お孫さんは快活な性格だっておっしゃったでしょ。そこを信じてあげてください、
はい、
ピンチが逆転することだってありますから、だからそういうふうにこう明るくこう乗り越えていけるような、そういう環境を整えてあげるときっといいのかなと思いました。
あ、はい、
はい、
わかりました。
頑張ってくださいね、
はい、
ありがとうございます、頑張ってください、
はい、
失礼します。